ボスラジオ。
はい、始まりました、エンボスラジオ。今日は第144回です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、あの今回は新しい試みということで、今までは、そうなんです、今まではゲスト一人呼んでその人のことを根掘り葉掘り聞いていくパターンで、まあ我々が標榜してるゆるいつくばウェイということを標榜しながらやってきたですけど、ちょっと今日は思考を変えまして、すごいゲスト二人いるんですけども、ちょっと自己紹介を、はい、まずお願いしたいと思います。はい、お願いします。
はい、じゃあ僕から、名前は前原拓也と言います。今千葉県の三種なので中学生をのサッカーチームのコーチをやっています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
続いてもう一人。
はい、東洋大学健康スポーツ科学部の水島淳と申します。今日はよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。ということで、以前来てもらった2人をゲストに、そうですよ、招いて、プラス僕も喋りながら。
そうなんですよ、今日はね、一応テーマがね、良い、まあスポーツコーチに関わる方々に来ていただいたので、まあちょっといろんな現場の様子はじめ、ちょっと一種格闘技的にね、意見交換会っていうのを取ってみるのも面白いんじゃないだろうかということで。
とか、まあ、あの、前から言ってた、あれですよ。いわゆるアメトークスタイルです。
そうですね。今日はコーチ
の。何作りですかっていう話で。
今日はスポーツコーチに来ていただいた感じですね。
はい、そんな感じですね。
いや、楽しみですね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますということなんで。じゃあ、早速行きたいと思うんですけれども。
ね、はいはい。
まあ、最初はですね、まあ、せっかく、この中では、3種、の指導現場に、のまさに立っているのがタクなので、タクの実際のチームのご様子とか、まあ、あの、そのあたりをお話ししてもらいながら、順やカーとか、いろいろディスカッションできたらなと思いますが。
丸投げスタイルですね、
はい。まあ、改めて、ご自身のこの、まあ、サッカーコーチということですけど、どんな感じで活動されているチームで、どんなことをしているかっていうのを教えていただければと思います。
はいはい。まず、じゃあサッカーのクラブチームで今、コーチをしていて、で、はい、担当としては今、中学3年生を担当してるんですけど、まあ、いわゆる、まあ、公式戦っていう中で、まあ、全国大会目指そうとか、関東大会出てとか、っていうところを目指すような、まあ、選手たちもプロになりたいとか、高校で選手権出たいっていうような子たちがいっぱいいるようなところで、今、指導してる感じですね。
なるほど。となると、あれですよね。比較的、こう、競技志向の強い子たちが集まってるチームで指導してるって感じですよね。
そうですね。そういう子たちが多いような環境でやってます。
で、まあ、チームとしてはクラブチームなんで、一応か、あの、部活とは別で会費をいただいて、コーチをしてるっていうスタイルがね。
そう。そういうことになります。
その中で、タクは一応、中学3年生の監督と。いうことになるわけですね。
そうですね。そうです。
実際その、活動の頻度とか、どんな感じで、実際のクラブが動いているのかっていうのは、どんな様子ですかね。
基本的に平日は3回活動日が設定されてて、だったら土日っていう形で、まあ、多くて5回で、で、まあ、基本的にはだいたい週4ぐらいで活動するような形で、今やってて、で、中身的には、中学1年生から、まあ、前回ちょっとここでも話させてもらった、カリキュラムっていうのを、うちのクラブは設定作ってて、この育成カリキュラムっていうのに沿って、この時期にはこういうことを、きちっとできるようにさせてあげようっていうような流れで今指導してるっていうような感じです。
そうですか。その、じゃあ、カリキュラムで言うと、やっぱりその、技術的なところ、サッカーだからまあ技術的なところがあり、まあ戦術的なところがありっていうことがあるんだけど、そのカリキュラムにどういうものが盛り込まれて作られてるか。
現状でいくと、1、2年生で、特に1年生は、 まあ、大きくこう、個人戦術とグループ戦術とチーム戦術っていうような分け方をすると、
うん、
ちょっと個人戦術とグループ戦術の部分がちょっと強めかなっていうような部分が、
うんうんうんうん、
まあ、具体的に言うと、例えばまあ、簡単に言うとシュートとか、
うん、
じゃあそのシュートに持っていくためのどういうような崩し方があるかとか、
うん、
っていうようなところを1、2年生で結構やっていくような形で、
うん、
で3年生になってくると、まあ、そういう中でいわゆるこう選択肢を持って、じゃあこういう相手に対してはどういう風な戦い方を選ぼうかっていう、
うん、
っていうようなところを選べるように 1,2 年生の間に戦術をきちっと落とし込んであげて、
うん、
で3年生はチーム戦術っていう、まあ、11人の戦術行動をみんなで共有して合わせていこうみたいな形のこうカリキュラムっていうのを一応まあアップデートしながらこうやってるっていうようなイメージです。
本当にじゃあそれで言うと3年かけて選手を育てるっていうようなイメージになるのかな。
そうですね。でそれを今小学生の3年生からできないかっていうのを今クラブではこうやってて、
うん、うんうんうん、
じゃあ3年生とかのうちにじゃあ中3になった時にこういう姿になってほしいって思うと逆算するとじゃあどういうことをやっといた方がいいのかなっていうのを今ちょっと話してるっていうようなところもありますね。
なるほど。ちょっとこの辺言いづらい話もあるかもしれんけど、その中学校3年間で作ってるカリキュラムを、まあ、小3まで伸ばすってなるんで、うん、まあ、3年コースが7年コースになるわけだけど、
はいはい、
このあたりを考えるときに難しくなるところとか、議論になるところって、例えばどういうところになるの？
まあ、例えば、まずそもそも、自分たちのそういう考え方が、
うん、
いいのかどうか。
うん。ああ、なるほどね。
まず一番こう、サッカーってこう、多い場合がその週末試合をやって、
うん。うん。
じゃあその週末の試合を踏まえて、反省とかを踏まえて、じゃあ今週こういう練習して、じゃあ今週の週末にあるゲームに臨みましょうっていうようなマッチ、トレーニングマッチみたいな考え方が多い中で、
うん。
カリキュラムってなると、実際そういう要素ではなくて、
うん。
そこもこう考慮しつつ、ただ、まあ、この時期にこういうことを落とし込みたいよねっていう別のベースの部分を持ってる、うん、軸を持ってるような、
うん、
まあ学校のいわゆるその数学足し算やって引き算やってっていうような、
うん、
っていうような流れと同じような形の考え方をしているのは、
うん、
それは本当にサッカーを育成していく上でいいのかっていう、
うん、
そもそもの、だから伸ばすっていうところじゃないのかもしれないけど、
うん、
3年と7年がとか、
うん、
じゃないかもしれないけど、じゃあそもそもその考え方いいのかっていう、
うんうんうんうん、
ところからの話がやっぱり結構、出るは出るかなと。
なるほど。まあ、この辺はぜひ専門家のお話を聞きたいんですけど、島淳さんいかがですか？
ちょっと気になったのは、その下に、つないでカリキュラムしていくってことなんですけど、この上の方、逆に、出先っていうか高校とか、
はいはいはい、
シニアのクラブの、っていうかクラブとしての統一のそのフィロソフィーとか、なんか戦術のスタイルとか、うん、戦略みたいなものがあって、それをこうカスケードして、中学校、小学校に落とし込んでるのか、なんかその辺の、その全体の統一感みたいなものがあるのかどうかちょっと気になります。
そこ、出口の話でいくと、うちのクラブ自体は中学生が最後で、もう高校にユースとかがない、持ってないとこになるんで、だから、どっちかっていうと、その、まあ、高校進学の子が実際、多い中で、どこの高校に行ってもある程度、その頭の部分でサッカーの理解とかは持ってて、じゃあそこのいろんな高校行った時に、ちゃんと対応ができるような、形にはしてあげたいなっていうのを出口として考えて、
うんうんうん、
これが上に繋がってればまた多分別なことがいろいろあるとは思うんですけど、
うん、
一旦その中学生までで、じゃあ中学3年生の、じゃあ卒業する段階でじゃあどこまで自分の頭の中に知識として持っていけばいいかなっていう、まあ、いろんなところにこう出てった中で対応できるようにっていうところをやってるっていうような感じですね。
なるほど。じゃあ、ある程度なんていうか、フレキシブルに、どこ行っても対応できるような子たちを育てないといけないみたいな。
そうですね。
で、その戦術とか戦略とか技術とか以外のところで、なんかよくコーチングとかだったら人間性とか、その心理のとことか、なんか他のアウトカムみたいなものはあると思うんですけど、なんかそういうものもカリキュラムに含まれたりするんですか？
あって、うちとかだと、入会する最初の、中学生の最初に入校式っていうのとか、オリエンテーションっていうのを、オリエンテーション3回と入校式1回で、ミーティングみたいな4回やるくらいがあ
って。すごい。
うんうん。
で、そもそも、じゃあ、このクラブで、どういうこと、どういうサッカーを目指してやってるかっていう部分と、で、今の質問にあったような、その、いわゆるルールとマナーっていうか、約束事っていうのを、紙で作って配ってて、まあもう本当に社会人のルールマナーっていうか、ライトつけると、自転車の時ライトつける左側とか、最近だとヘルメットが努力義務になった話とか、子供したり、あと、隣の埼玉から来る子もいて、埼玉だと条例でエレベーターを歩いちゃいけないっていうところがあって、そういう、まあ、一般的なルール、マナーのところから、こう、まず、まあ、サッカーをこう、楽しむための、まあ、条件で器っていうか、人間性の部分を、うちは結構すごい言ってて、そういうのもカリキュラムでこう、一つ一部に入ってやってるっていうのはあります。
すごい。なんかそれが一気通貫したものが、小学校まで伸びていったらすごい、ね、いいなと。
面白いですね、それは。なんか、今さ、その、純の質問にぜひ聞きたかったのはさ、した背景のところで聞きたかったのは、その、出口のところでさ、シニアの、で一応タクのチームも競技性を高めようってしてる以上はさ、やっぱりゴールはプロの選手とか、そういったところを置いて、じゃあ中学校はっていう風に、高校は中学校は小学校はって考えていくのが、やっぱコーチングのカリキュラムを作るときにはやっぱ基本になるのかな、から聞いたのかなと思ったけど。
あ、なんかどっちかっていうと、その組織がどういう理念で、どういうミッション、ビジョン、バリューみたいなのがあって、で、まあそれをもとに、そのカリキュラムみたいなのを作成していくのかなっていう意味で、今中学校の話と小学校の話が出て、その全体のクラブが高校、大学とか、大学ではないけど、プロに繋がってるクラブなんかどうなんかなみたいなのを気になって。
やっぱだから、純の中でその、競技性としてのゴールっていうよりは、クラブのビジョンがちゃんとあって、それに乗っ取ってるのかって、そっちが気になった感じ。そこはなんでまたそこにか気になるんですかね。
あら、それが、例えば J のクラブの下部組織とかやったら、その J のクラブが持ってるミッションっていうのが多分ね、それぞれあって、で、それぞれが持ってる理想とする戦術とか、なんかプレースタイルみたいなものがあって、それをその育成世代から、プロになった時に、こういう風になってほしいなっていう育成方法で、育てていくと思うんやけど。それが一番上の世代が中学校ってなったら、そこの人らがある意味理想の姿を描いて、作っていくっていう意味では、さっき、タクが言ってたような話になるんかなと思って。
なるほどね。でさ、ここはぜひ、川さんも含めて、
はい。
だけど、タクがさっき言ってたさ、その、サッカーにおいては結構マッチトレーニングマッチって、そのタクが疑問に思うところで、その試合をやって、試合で出た問題をトレーニングで直して、じゃあその改善が次の試合で見られるかっていうので回すのが基本っていうふうに対して、タクたちがやろうとしてるのは、7年間のスパンの中で、このスキルを身につけさせよう、こういうことを身につけさせようって考え方になるっていうのが、果たしてここは、マッチアンマッチがどうなんだろうっていうところが最初の議論になるっていう話だったんだけど、この辺に関してなんかさ、関西の場合はさ、学校カリキュラムっていうところを作りに入っているわけだからさ、どういう意味
でね。それで言うとね、僕の場合はさ、ベースが柔道だからさ、まあ、競技で、試合だからどうとかってそういう発想ないんだよ。当然、競技やっていく上で、例えば、春に県の予選があって、
で、夏に、まあ学校の、学校とか高校だったりとか大学とかの、インターハイ、インカレがあって、で、そのちょっとしたらジュニアの今度は、地区大会、全国大会があってっていう風になって、基本的に通年で試合があるんだよね。で、その多分、タクが言ったりとかしてたの、あるいは、カサさんの頭の中にあるような、こう、まあ、1週間単位とか、あるいはこう2週間単位とかで見ていくような、そういうのは当然我々もまああるっちゃあるんだけど、でも、あんまりそういうふうな捉え方しないっていうか、もう常にオンで、ただ試合の直前とかの調整とか、計算の量の増減をさせるけど、あんまりそういうふうな観点で、多分稽古をやってる人っていうのは、あれトレーニングやってる人っていうのは、そんなに多くない印象はある。で、じゃあそれで、まあ、勝利を追求できるのか、まあ、勝利追求するのは全然悪いことじゃないし、まあ、そこはあれなんだけど、っていうと、まあ、正直厳しいとは思う。だから、減量があるから、階級制のスポーツだから、ピーキングってすごい難しいのよ。だからそういう意味でも、短期間で試合やりました、で、今週試合ないですとかっていう試合の仕方っていうのは無理だから、そういう競技じゃないから、できないから。だから、まあそういう見方はあんまりしにくいなっていうのは、聞いてて、思いつつ、でも、まあ、そうだね。だから多分、サッカーと柔道だと、だいぶその試合への臨み方っていうのは、持ってき方っていうのは結構変えないと。
うん、
ないよなとはね思いながら話を聞いてましたけども、
ジョーはいろんなスポーツ見るわけだけどさ、やっぱさ、その競技試合があってトレーニングがあって試合があるっていうのはまあ割とこう球技的なね団体スポーツだというあるリーグ戦をやってるようなスポーツだってよくある形だから、多分サッカーなんかそうなってると思うんだけど、やっぱそういう意味でその長期間においての育成ビジョンと短期的なサイクルで来る試合に勝つためにやっていく修正みたいなのって、こう、コーチングのマニュアル、なんていうかな、カリキュラム作りにおいてはどっちをどうバランス取ったりとか、どういう考え方してるとか、まあ、順の場合陸上がメインだと思うんだけど、その辺ってどういうふうに捉えてるか。
やっぱ今結構その流行りというかよく議論されてるのは、日本だったらドリル練習みたいなのがあって、一つ一つの技術を磨いていって、それをガッチャンコすれば試合でも、活躍できるみたいな考えがあると思うんやけど、どっちかって今、紹介されつつあるのは、試合の中で、じゃあその、一つ一つ覚えた技術がちゃんと文脈に適応しながら発揮できるかって言われるとそうではないから、試合の中でできるだけ柔軟に対応できるような技術を身につけていくために、ただドリル練習をするんじゃなくて、例えば守備を置いてみるとか、なんかミニゲームやってその中の技術戦術を学んでいくみたいなのはよく議論されてるなぁと思って、まさにそれを多分練習の中でやってはんのかなと思って、で、そういう意味では、そのサッカーにも指導者ライセンスみたいなのがあると思うんやけど、そこの講習会みたいなんで、どういうトレーニングをしましょうみたいなガイダンスが、連盟とか、協会から、指針みたいなのがあるのかなって思ったんやけど、そこら辺とかどうなんか。
ああ、その辺で行くと、実は今、A 級のジェネラルライセンスっていうのを今取りてて、
で、おー、すごい。
一応その中で、あるのは、やっぱりこう、一応設定としては90分のそのトレーニングの中で、ウォーミングアップからゲームまでの流れを、っていうのは一個あるんだけど、ただ、A 級ジェネラルだと、その対象がアマチュアのトップレベルを指導するっていうのが一つの。だから、一回僕自分でやった時が、こう、選手に対してこうであれ、細かすぎて、自分が言って。多分中学生やってるからこそ、細かく噛み砕かないと、なかなか成立しないっていうところがあって、で、それを逆にすごい感じて、だから、もっとだから、自分が選手としてやってるぐらいの感覚で、選手にアプローチしちゃっていいっていうのを最初に ちょっと言われながらやってて、
うん、
そのどっちかって A 級行ったらそういうなんか今話に出たようなことが学べるかなって一個思ってたところが、うん、逆にもうなんかもうそういうのはもう全部できてる前提、
なるほどね、
っていうところがすごいあって、
うんうん、
まあじゃあこれはもしかしたらやっぱりこうもうちょっと中学生とかそこに至るまでの戦術コードができるまでに至るまでの前提条件を、うん、逆にその逆算してじゃあこういう状態になるためには中学生小学生でこれぐらいのことをできるようにさしといてあげた方がいいのかなとか、
うん、
逆に、
うんうんうん、
協会としては多分そういう、今そのレベルでこう分けるようになってきてて、その今までは多分年代でやってた部分が、ライセンスもこう分かれてた部分が今、その選手のレベルっていうか、カテゴリーのレベルでこう言うようになってて、だからトレーニングメニューっていうのは出てるけど、実際同じような練習やってるクラブとかチームっていうのはあんまり多分多くないんじゃないかなっていう。
なるほどね。
うん、
協会としてもそういう全体の指針みたいなのがこう育成におけるある種のそのカリキュラム的なものっていうよりは1回のトレーニングの密度質をどう高く見るかっていうことにが中心なんだ。そこは
そうなんかそのテーマに応じてっていうか、うん、
なるほどなるほど、うん、いや今順位だったりもタグの話けど戦術をどう学ぶかみたいなところっていうのは実はあのタイプの世界では
うん
授業ね、授業の話ね。
うん。
授業の中では、まあ90年代ぐらいから、実はあって、もうイギリスだと、90年代にはその理論が確立してて、
うん。
まあ、要はさ、インサイドキックがうまくできたところでゲームの中で使えないじゃんっていう話で、
うん。
そのゲームの中で使えなかったら、それゲーム楽しくないよね。
うん。
楽しくないゲームから学べるものって何があるんだろうとかで考えていくと、やっぱゲームうまく、する個々の技術技能がうまくなるんじゃなくってゲームがうまくできるっていうのが体育の中で、まあ、一つ重要な学びだよねっていうのがあって90年代ぐらいからボールゲームの中で戦術をどう学ぶかっていう理論が、まあ、あってでそれが、まあ、もう30年ぐらい経ってだいぶ浸透してきたかなと思う、うん、一方で、まあ、僕のやってる柔道なんかを見るとまだそういう風な発想になってない、
うん、
さっきも言った通りで、基本的には稽古をしていく日々の積み重ねによってパフォーマンスを上げていくでそのなんだろういろんな困難さ怪我をしたりとか、うん、暑いとか寒いとか、
うん、
でかいとか、うん、でかいとかそういういろんな困難さに対してもそれを乗り越えていくっていうようなスタンスがやっぱりまだ主流で当然それはそれでいいし価値はあるとは思うんだけどいざパフォーマンスを上げてこう試合の中でのパフォーマンス競技成績上げていこうとなるとやっぱり今言ってたようなその戦術的な学習っていうのをどうやって進めていくかっていうのをしなきゃいけないと僕は思ってて、うん、あの多分もうちょっとしたら多分僕のターンが来るので、
うんうんうん、
話をするんだけど今ちょっとそういうことを考えながらまあ柔道にとどまらず武道あるいはもうマーシャルアーツ全体に通じるなんかそういう戦術の学習ってあるんじゃないかなっていうのを、まあ、今ちょっと考えながらやってるっていうのがまああって今の話ながらすごくそのなんか今の自分の研究テーマにちょっと触れたので、
うん、
なるほどと思いながら話聞いてて、
うん、
これさジュエンはいろんなスポーツを横断的には前職では見てた人間やからさ、うん、やっぱその辺のそのカリキュラム作りとかさ、うん、指導現場においてコーチがメニュー作りないしはそのあのまあ勝つっていうことを目標にした時のその組み立て方ってやっぱ競技によってかなりやっぱ出るのかなカラーは。
そうね。やっぱり、なんというか、個人種目と集団種目でもだいぶ違うと思うし、
うん。
まあ、技術系とか技術系じゃないとか、
うん。
例えば、うん。それでだいぶ変わってくるかな。
なるほどね。
うん。
なんか、それで言うと、今聞いてると、技術系の方は結構細かく積み上げるかなって感じがしたんだけど。
うん。だから、対相手がいる種目とか、うん、集団の種目って、その相手の動きは 100% 予測できるとかってありえない状況の中で、
うん、
どう動くかっていうのが戦術とかになってくると思うんだけど、
そうね、
技術点を種目ってもう100点満点が分かってる状態で、
うんうん、
例えばこういう、 あの体操とかだったらこういう構成でこういう質の動きをしてこれぐらい飛べば何点出るみたいなのが分かってるから、もう試合出る前に最高点分かってるっていう状態でどれだけ質を高められるかっていう種目と、いざ自分が一生懸命極めたからといってまず自分のチームメンバーがちゃんと動いてくるかも分からんし相手がどう来るかも分からんっていう種目だと全然質が変わってくるのかなっていう、
複雑系ってやつ。
そういう意味ではサッカーなんてさ、人数も多くて、それが両軍入り乱れて、しかも時間も長いっていう風になると、結構アプロ、いろんなことを考えないきゃいけないよね、コーチ側としてね。落とし込んでいくにしても。
だからもう最終的にはそのコーチとか監督とか、まあクラブがどういう、あの、姿を見せたいのかとか、どういうクラブでありたいのかとか、なんかそこら辺に結びついてくるのかな。とは思うかな。
なるほどね。そこがあって初めてじゃあ長期間で選手を育成するっていうことを意識するか、単にマッチトレーニングマッチの短いスパンをぐるぐる回していくのかっていうところも含めて、それはクラブのフィロソフィーっていうところになるってことだから。
やっぱりスペインにはスペインのなんかやり方があったりとか、多分サッカー選手だったらみんな分かったはんのかもしれんけど、これを今日本なりのウェイを探してはるのが日本代表でみたいな、それはそれぞれのクラブで、あのタックのクラブやったらそのクラブのウェイがあってっていうのが、あのサッカーとか集団競技の特徴なんかなと思って。
なるほどね。やっぱ個人よりもよりそこが重視されるっていう、そういう意味では、タクのクラブはかなりしっかりとした、なんかそういったフィロソフィーが見え隠れするけど。
そうだね。だからそういう意味では、なんか今聞いてて確かになと思ったのが、実は今のクラブ、ちょっと俺が作ったっていうのはあるんだけど、その、こういうビジョンとか、バリュー、スピリットとか、そういう部分。中で、うち、多分その、育成、一人のその、まあ、中学生とかの育成っていう側面と、多分もう一個サッカーの、まあ、いわゆる、まあ、技術力っていうか、選手としての能力の向上っていう、まあ、二つの軸でこう、やってるのかなって今こう話聞いてて、なんか勝手にこう、整理してってたのが。っていうのも、一個はその、クラブのその、まあ、目標っていうか、選手たちも言ってるところで、その、結果を言ってないっていうのが一個あって、その、いわゆる全国大会、でとか、その、日本代表選出とか、そういう J リーガー輩出とか、そういうのが目標には何も書いてなくて。で、うちの、その目標っていうか、その、さっきの出口の話のところでいくと、その、まあ、周りの人に敬意感謝の気持ちを持てる人間っていうのと、あと、努力し続けられる選手っていうのとか、その仲間を大切にできる選手っていう、それが目標になってて。そういう意味では、なんかやっぱこう、育成年代の、この年代でこう必要なことを、サッカーっていうツールを通して、そういう教育っていうか、部分をしてるクラブなんだなっていうのを、思いつつ、ただこう、ライセンスのそういうの行くと、やっぱりこう、サッカー選手としての必要なこととかをこう、この年代でこうした方がいいよっていうのがやっぱいろいろあるから、まあ、だから両輪でこう二つの軸でこう、今やってんだなっていう、プロじゃないから、なんかそういうことをちょっと今聞いててすごい整理されたっていうか。
なるほどね。
あります。
なるほど。いや、なんかさ、今ちょうど教育っていう話が出たから、ここからそろそろ川瀬さんにバトンタッチをしていこうかなっていう気がするんだけど、まあ川瀬さんの、ご自身の紹介も踏まえて、まあ川瀬さんは、まあここで出てるあれですけど、まあスポーツの教育にある、まあある種体育っていうのをフィールドにやられてますけど、まあそのあたりも含めて自己紹介兼、最近の活動のご様子なんかをここから川瀬さんパートにしていこうかなと思うんですけど、どうですかね。
はい。じゃあ改めまして、川瀬で、